桜川マキシム。
はい、どうもジャスです。
デルタブルースです。
あ、今回は普通に言わはった。
あ、じゃあちょっと待ってください、ちょっと考えるんで、ちょっとごめん、3分ください。
もういいです、今から。いやー、 N1 でございますよ。
はい、 N1 ですね。
はい、これをやるがために前回はね、はい、下ネタ回を取ったわけですから。
そうなんですよ。
はい、
はい、もうだから今ちょっと手洗ってきましたんで大丈夫ですよ。
薬用石鹸ミューズで。
はい、ちゃんとアルコール消毒もして口もリステリンで注いで口内射精した分も綺麗に落としてきましたんで。
あのネットラジオ収録しながら抜くってなかなか嫌ですね。
あ、でも僕あれですよ、スカイプだから見えてないと思うんですけど、うん、毎回収録の時は裸エプロンとかすくみずとかこうジャスさんを誘惑する格好で臨んでるんですけど。
音声だけにしといてよかった。
いや、まあ、ぜひあのリスナーの方には頭の中で妄想していただいて、うん、楽しいひとときを過ごしてください。
なるほどね。僕はあの例によって35センチの幅のおちんちんを折ったててやってますからね。
あ、大変ですよ。画面見えます？
あのね、マイクとの間に挟まると邪魔なので、ちょっと横に、えってどけてやってます、ね。
ああ、じゃあ、こう、たまに油断すると邪魔されるわけですか？
そうですね。あの、居酒屋入る時の、やってる？みたいな感じで。
たまに来ちゃうんですね。
そうです、ね。
じゃあ、あの、たまに乗ってるマイクのノイズはそれだったんですね。
っていうか、立たすだと。
あ、つまり僕のあれでやっぱ興奮してくださってたんですね。
あのね、前回言ったじゃないですか。下ネタ言った後に評価される側の身にもなれっていう話をですね。
そうですね。
はい、ね、もうちゃんと入りましょう、はい、N1 にね、
はい。そうですね、はい。
今回メールいただきまして。
はい、ありがとうございます。
はい。あの、事前のメールをいただきましたので、
はい、
まずは読みましょうという感じでございますけれども、
はい、
ブライトさんからいただきました。
はい、
はじめまして、ブライトです。N1 グランプリに応募させていただきますと。
はい、
番組名として、次戦を2つと他戦を1つ、
はい、
挙げていただいてます。
はい、
まあ、次戦の方をまず言いますと、
はい、
Mラジ、
はい、
まとまり系競馬サロン、
はい、
っていう副題ついておりますけど、まあ、おすすめ回として58回。
はい、
これ2013年末ぐらいの音声ですかね。
そうですね。はい。
はい。それと、まあ、あの番組名で言うともう一つが BLW のニセラジオ。
はい。
おすすめ回が第60回と。
はい。
で、他戦の方は、これ、ちょっとあの、諸々の事情で取り上げない感じかなって。
あ、なるほど。
はい。あの、はい、他戦で褒めないときは取り上げないっていう大ルールがありますので。
それも評価出ちゃってるじゃないですか。
だから番組名言わないんです。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。あの、はい、ブライトさんだけが、そんなに評価低いんや、あの番組ってなるだけなので。
ああ、申し訳ございません。
申し訳ございませんと。はい、で、まあ、あの、桜川マキシムさんのことは最近知りまして、応募しましたと。
はい。
で、放送楽しみにしておりますということでいただきましたと。
ありがとうございます。
いうことですが、Mラジについてはちょっと最初に脳書きを言うとかなあかんなっていう部分がありますよねっていう。
そうですね。
うん。
まあ、競馬の予想番組ですね、うん。素人さんのやってる競馬の予想番組なんですけども、うんうんうんうん、まあ、私これゲスト出させていただいたことがあるので。
いつぐらいですか？
まあ、2014年に関しては2回、夏と、秋に1回ずつ出させていただいたんですね。
ということはもうあれです。桜川マキシムに入る入らないの前にも出てはる。
そうです。1回出てます。
うん。
で、桜川マキシムに入った後、また、1回出させていただいて、
うん。
まあ、その時に、このブライトさんの方に、まあ、実は私、その桜川マキシムという番組でっていう話から N1 の話をしたところ、うん、まあ、今回応募いただいたと。
なるほど。
いうところなので、
はい。
まあ私の方も評価者として今回参加させていただいているというところなんですね。
そうですね。これを最初に言わないと、
はい。
あの、お手盛りになる可能性があるので怖いというの
が、はい、そうです
ね。してね。
そこはもうあらかじめ、
はい。
で、競馬予想番組は、まあ、競馬知らない方も多いと思うんで、あれなんですけど、いろいろこう予想するにもいろいろなね、こう予想ツールというか、予想方法というか、うん、
ツール？
はい。
うん。
あるんですよ。こう、いろいろ、こう、なんていうんですかね。数字で、速く走る馬を、こう、評価したりとか。
うん。
あるいは、まあ、
うんうん、
競馬なんでよく、血統のね、世界だっていうんで、その、お馬さんの血筋を見たりとか。
うんうんうん、うん。
まあ、いろいろな、こう、まあ、予想方法が世の中、もう、5万とあるんですが。
うん。うん、
この方たちがやってるのが、M の法則という、まあ、予想方法の中でもかなりマニアックな、予想理論を使って、 で、主催されている3人の方、ブライトさんを含む3人の方は予想をしてらっしゃるんですね。
うん、
なので、一般的な競馬ファンの方が聞いても、うん、いきなりはついていけない世界なんですよ。
なるほどね。
はい。なので、多分、あらかじめ言っておくとかなりマニアックな競馬番組です。
M の法則って何なんですか？
これが、その、まあ、今井正弘さんという方が、まあ、ずっとこう、競馬予想家としていろいろな、こう、法則とか。
この間、余命3日や言われて、急に手術することになった俳優の関西弁の人ではないですね。
ではないです。
元自衛官の。
ではないです。はい。
ではないです、ね。
はい。
宇治木剛と自衛隊の映画出てた人ではないです、
ね。ないです。はい。舞台で、なんか自衛隊のとか戦争ものとか、そういうことでもないです。
そうですね。
はい。で、もう本当に、この今井さんって方はもう、何年だろう。20年ぐらいはもうずっとやってらっしゃる。うん、まあその世界で生きてらっしゃる方で、この方はそれなりに有名な方なんですけども、うん、その世界では。うんうんうん、ただこの方のこの提唱している M の法則っていうのはかなり、マニアックで、
うん、
まあ正直言って素人受けしないというか、
うん、
ものを前提にこう予想されているので、この方たちが普通にその知識があるのを前提にお話をすると、うん、普通の競馬ファンの方は、全然ついていけないと思います。
それは、どういう法則なんですか？その、何々を評価するみたいなことで言うと。は
い、これが、すごいことをやってるんですけど、こう競争馬の、精神構造を、分類分けして、要は、こういうレース、こういう精神パターンを持っているので、こういうレースには強い、こういうレースには弱い、こういう状況には強い、こういう状況には弱い、ストレスに強い、ストレスに弱い。
うんうんうん。
競争して切磋琢磨するのは得意だけど、一人で走るのは苦手とか。まあ人間でもそういうのありますよね。
メスのケツ追っかけるの好きなオス馬みたいな話とかよく言いますよね。
そうです、そうです。うん。だそういうのを、こう、分類分けしちゃおうという、まあ、ことを、やってる予想理論なので。う
ん、まあ、馬も生き物なんだからと。
そうなんですよね。
うん。やっぱそれはいきなり大舞台連れてこられたらビビったりもするやろと。
そうです、そうです。逆に大舞台でこう、頑張っちゃうやつもいるだろうと。う
ん、ああ、大舞台慣れすぎてて頑張りがどっか行くやつもおるだろうと。
そうです、そうです。そういうところをこう、やろ、元に予想しようというものなので、かなりマニアックで、使ってる用語もかなり、まあ、マニアックなんですよ、本当に。
マニアックというか、まあ普通に競馬の予測をするときにあんまり使わない単語が飛び交いますよね、みたいな。
そうですね、普通にそういうのがポンポン出てくるので、基礎知識がないと、多分、いきなり聞いても、なかなか楽しめないかもしれない番組ですね。ただ、多分私が調べてる限り、音声メディアで素人さんがこうやって予想を更新し続けてる番組って、これが唯一のような気がするんですよ、この番組が。
競馬の。
競馬の予想番組としては。
ということは、競輪や競艇やオートレースは絶対ないわけですね。
ないですね。
オートレースラジオとかないわけですもんね。
ないと思いますね。
だって、普通の人のオートレースの知識、スマップのさ、ぐらいで終わりですもんね。
森くんがさ、とか、そういう話ですよね。
うん。
あ、そういう話になってしまうので、はいはい、本当に競馬好きな方が、知識も大丈夫ですよっていう方が聞いていただいて、まずどうかなっていうところから始まる番組だと思います。これはでもご本人たちも意識はもう認識していらっしゃるようなので、まあ、それ前提にしちゃってるから敷居が高いといえば高いんですよね。
なるほどね。
そんな番組です。
なるほど。いやもうあれですよ。僕の評価の部分で言うとですね。
はい。
今、デルタさんおっしゃった。
はい。
そこがまず第一に引っかかりましたね。
多分そう思いますね。
何の話と。
はい。
正直ね、だから僕は知らない分野の専門的な話聞くのは好きなんです。
はい。
ね、だって知らない分野なんで、はい、スポンジのが水を吸うごとくですね。
はい。
はは、あ、そうなんです、そうだ、あ、そんな風になってる世界なんですねってなれるのがすごく楽しいんですけど、
はい。
あのね、そうするためには結構、ちゃんとそこを分かるように喋らないとダメではあるじゃないですか。
そうなんですね。だから前提条件をちゃんとプレゼンテーションしなきゃいけないと思うんですよ。
ですしね、僕もう一つ思ってんのは、
はい。
それを知っている者同士で喋ってても、
はい。
ある程度そこの知識について、
はい。
ふんわり説明しつつ。
はい。
で、なおかつ、そのトークのテンポとかは乱さず喋るっていうのは、割とね、難しいことではないと思ってるんですよ。
そうですね。
うん。で、それはね、結局ね、そこを意識してるしてないの話で、
はい。
その意識するしないっていうのは、僕どっちかっていうと、するべき、しないべきみたいな話やと思ってるんですね。
はい。
意識するべきやと思うんです。
その通りですね。
うん。で、意識してはらへんので、
はい。
まあ、正直、今回だから第58回を、はい、ご推薦いただいて、
はい。
で、これまあ、シーサー使ってるので、
はい。
音声が分割して A パート、B パートで分かれてる、その、はい、B パートと、
はい。
あと番外編みたいになんか、準備室みたいな、
はい。
分あったのと、三つ音源聞いたんですけど、
はい。
三つ聞いて結局僕は何の話と。うん。予想してるのは分かると。
はい。
予想してるということだけが分かったと。
そうなんですよね。うん。そうなっちゃうと思います、僕も。
はい。
なので僕の評価基軸でいう理解度という意味では、
うん。
この番組誰に対してこう発信しているのっていうのが、
うん。
理解されてるのかどうかなっていうのはちょっと思ったりもしつつ、ただ、分かる人にとってみると、非常に余計なところのない、
うん。
スッキリとした番組というところで、
うん。
科学雑誌もこう、ニュートンとかじゃなくて、もっと本当学術史的なところに専門特化したような雑誌を読んでるような感覚で僕はいつも聞いてますね。
うん。ただね、そういう専門的な科学雑誌って、
はい、
専門的である上に、専門的であることを意識してるから、
はい、
雑誌としてそこの情報がわからない人は、ここを押さえると、そこの単語はわかりますよ、みたいな案内も同時にされてたりするじゃないですか。
はい、はい。
ないんですよね。
ないですよ。今回、ご自身が推薦されてる部分に関しては全くないんですよね。多分聞いててもわからないんですよ。
うん。
だから、そういう意味ではちょっとチョイスの部分もあるのかなとは思うんですよね。
うんうんうん、
いきなり知らない方に対して、こういう番組ですよってアピールする回として、この回が良かったのかっていうチョイスもちょっと思ったりは僕もしたんですけど。
うん、だから僕はなんでこれを推薦回にあげたのかと。
うん。
それは単に有馬記念近いからだけではないのかって。
ああ、まあ。まさに去年の有馬記念のね、
うん、
予想してて、今日まさにその2014年の有馬記念当日なので、うん、
はいはいはい。
まああとは、ちょっとこう人数が多いので、
うん、
ワイワイ感がある会だというところで、うん、多分選ばれたのかなと思うんですけど、うん、僕はもっとなんか初期の頃の、その、うんうん、この番組はこういう番組ですよとか丁寧に説明していた会を、
あ、あるんですね。
ええ、うん、出された方が良かったんじゃないかなとは思うんですよね。やっぱりそこを聞くと、あ、うん、こういう人がこういう予想を、理論を展開していて、私たちはそれに則って、まあこういう予想を展開しますと。
うん、
で、参考著書としてこういう本がありますと。うん、もし興味があったら、ぜひちょっとご参照くださいというところまでやってらっしゃってたんで、
うん、
まあそういった回を選ばれたら良かったんじゃないかなと。
うん、
ちょっと、うん、まあまあ、そこを出していただけてもちょっと私も、多分チャスさんも受け取り方が違うのかなと、
ね。うん、多少はね、違ったと思いますね。うん、だから僕今回そのね、その3本音源を聞いて、
はい。
あ、へえ、そんなことがあるんや、みたいに思ったのが、
はい。
誰々の馬を母親にする、まあそのいわゆる産駒とされる、
はい、はい。
ね、産んだ馬。
はい。
によっては、スタミナ的に後半バテバテになるからとか、回復力が弱いからとか、
はい、
あ、そういうとこも遺伝するんやーぐらいでしたもん。
ですよね。でもそれは競馬の予想という本質にはあまりつながりにくい補足的な情報になってしまっているので、う
ん、だから他の部分がね、ちんぷんかんぷんなんです。
ですよね、
うん。何の話してんのやろうって、競馬の話してるということしかわからない。
難しいですよね。多分、うん、ジャスさんの会社の方がジャスさんがガンダムについて熱く語っている反面、うん、何を話してるんだろうっていう、こういうのに近い縮図がそこにあるんだろうなと。
いや、僕のガンダムの話はね、ガンダム見てない人でもね、笑えるように喋る自信があります。
さすが。
うん。僕はだからそのガンダムのね、テレビシリーズの作画の乱れみたいな話も、
はい。
あ、ガンダムってなんかありましたよね、レベルの人にもできます。
お、素晴らしい。
うん。あんなんな、俺が書いた方がうまいわ、ぐらいで落とせます。
そう、そういう意味ではね、僕は思ったのは、まあ理解度もそうなんですけど、もうちょっと表現力の部分で、工夫はされると、うん、もうちょっと、競馬は楽しんでますとか、初心者ですって方からも、こういろいろ楽しめる番組になるんじゃないかなとは思うんですよね。
うん、
まあ毎回それをやるのがめんどくさいってなっちゃってらっしゃるようなので、お話の感じだと。そこはもう分かってる人だけ来てくれればいいよってなっちゃってるんで、もったいないなとは思うんですよね。
そうですね。いや、だからもう一つ気になったのはね。
はい。
そんなにみんな笑かす気なく喋れるんかっていう。
ああ。ガチの予想番組になっちゃってるんで。
うん。いや、それやったらもうみんなのやつを書き出しといたらって思うんですよ。
はい、ああ、はいはいはい。
トークやんかっていう。
はい、はい。
で、トークで、そのね、抑揚をつけたり、 はい、ちょっと過激なことに踏み込んで喋ってみたり、
はい、
おどけてみたり、
はい、
みたいなことするから、まあ、お互い喋ってて楽しいわけじゃないですか。
まあね、突っ込んだりボケたりとかね、いろいろ入れつつっていうのがあって、うん、こその、まあ、音声メディアとしては成立する部分はあると思うんですよ。
で、やりとりの部分でね、そこで、例えば会話がこっち方面に展開したとか、
はい、
もしくは、ボケボケなんだけど、予想はしっかり、みたいな、ことであるとか、
はい、
ないんですよ。
ないですね。
一回ぐらい誰かがちょっと変わったことを言って、
はい、
周りがハハハって笑うシーンがあったのは記憶してるんですけど、
はい、
ぐらい。それも2時間半ぐらいの音源聞いて一回ぐらい。それはね、予想がわかる人も、
はい、
聞いてて楽しいのかしらと。
多分ね、
うん、
ほとんどの方は面白くないと思います。
そうなるんですよ。
ね、だから、やってらっしゃることは、
うん、
多分ご本人たちは理解はしてると思うんで、うん、僕の中ではまあ番組のコンセプトはまあ非常に明確でしっかりとはしてると思うんですよね。
僕だから、番組としての方向性は有意義なものやと思いますよ。
はい。
うん、
ただ、その表現方法だったり、うん、まあ、僕で言うと、評価軸のまあ表現力だったり、あと遊び心みたいなところですかね。
うんうんうんうん、
をもうちょっと足されるといいなと思うんですよ。それはまあ収録のタイミングだったり編集の時間だったりっていういろいろ別の要素があって難しいっていうのも理解できなくはないんですが、うん、例えばその毎回使い回せる部分ってあると思うんですね、音声でも、うん、例えばこういう予想理論をもとに番組進みますって、例えば3分ぐらいの短いものを1回作ったらそれ毎回冒頭にくっつけるだけだったら編集の手間かからないじゃないですか。
うんうんうんうん、
だから、こういう予想をもとにやりますと。だから、わからない方、聞いて理解しづらいなって方は、例えば、こういうサイトにアクセスしてみてくださいとか、こういう本を見てみてくださいとか、
うんうんうんうん、
用語集みたいなものはここにありますとか、
うん、
そういうのを作って、最初からボードにアバンとしてつければ、うん、もうちょっと聞きやすくなるのかなとは思うんですよね。
うんうん、あ、それだけでもだいぶちゃいますね。
うん、プレゼンテーションの前提として、そういうのをまずつけられると、僕はすごく中身、
うん、
内容に厚みとか面白みが出てくると思うんですよね。
うん、
多分これ最初の冒頭5分ぐらい聞いて何言ってるかわかんないやって逃げちゃう競馬ファンの方も残念ながらいるのかなと思います。
だからね、何言ってるかわからないまま2時間半聞き続けた僕が既得。
うん。多分お経をずーっとわけもわからず聞いてるのと一緒ですよね。
そうなんですよ。
はい。
僕だから今回ね、聞いてて、あ、CM で言ってた。引退試合でオルフェーブルがバカ勝ちしたいのは、この時の話かーっていう感想ですもん。
そうです。そういうなっちゃうんですよね。
うんうん、
だから、それだと、まあ非常にちょっと残念になっちゃうんで、まあもうちょっとその辺は、3分ぐらいだったら多分、そんなに編集も大変じゃないし、1回作っちゃえば作り回せるし。
3分もいらないっすよ。30秒ぐらいあるだけでも全然違う。
ああ、ほんとそうですね。うん、
この番組は M の法則という何々と何々と何々というようなところを分析して評価していこうという、はい、ことをやってる番組です。専門用語については、サイトのこここをご覧ください。ってやったら、はい、あ、ほな見ながら聞こうかってなるですよ。
そうなんですよね。だからまあそういうのがまず一個あるとちょっと番組が面白いかなと思うのと、まああとはね、もうちょっとこう予想に対してお互いにちゃちゃ入れてもいいんじゃないかと思うんですけどね。
ね、だからへーって言って終わるじゃないですか。
そうです。なんかお互いにね、こう傷つかないように傷つかないようにってこう傷つけないようにっていう、うん、すごくこう逆に配慮が痛々しく聞こえるんですよ。なんか逆にコミュ障の方たちが集まってやってるってちょっと思っちゃう瞬間もたまにあるんですよ。
まあそのコミュ障って言うとあれですけど、コミュニケーションが行われないのでね。
そうなんですよ。ただせっかくこう複数の人間が集まって、
うん、
ね、予想を繰り広げますって言ってるからには、まあちょい過激なこととかも言ってもいいんじゃないかなと。
だってね、その馬が何十頭と走るわけじゃないですか。
はい。
何十頭言い過ぎか。十何頭。
十何頭走りますね。
走りますでしょ？
はい。
で、それぞれにキャラクターがあるよっていうことから分析しましょうっていうのが M の法則なわけじゃないですか。
そうですね。
で、そのキャラクター性みたいなところで話するだけで、もう腐るほどボケれそうでしょ？
あると思いますよ。
ね？
はい。
それはだって下ネタにも持っていけるじゃないですか、言うたら。
ええ、まあ、その下ネタでも何でもいけると思うんですよ。うん、とか、ね、この人は有名人で言うとこういうタイプですとか、
うん、
野球選手に例えるとこんな選手のイメージでいいですよとか、
うんうんうん、
何でもあると思うんですよ。うん、
この馬はプロレスラーで言うと木村健吾みたいなもんなんで無視していいですとか言うていいわけですよ。
そうなんですよね。うん、そういうのでいいと思うんですよ。
うん、
だから、 そういうのもやってもちょっと面白いんじゃないかなとは毎回思ったりはしつつ、なんで、まあ非常にね、あの、数少ない競馬、まあ、まあ私も競馬ファンなので、こういう頑張ってらっしゃるのは非常に見てて、
はいはい、
もう応援はしたくはなるんで、まあ、こういう、なんかちょっと参考にしていただいて、もうちょっとこう、やれると、なんかもうちょっと本当にリスナー数とかも増えるんじゃないかなって思いながら、毎回毎回聞いてますし、まあゲストに出てる時もそう思ったりしたりもしましたね。
なるほどね。僕もう一個気になったのはだからですね、編集。
ああ、はい。
ほぼされてない。
まあ、そうですね、ノイズとかも全然キャンセラーかけてないですし。
そうですね、ホワイトノイズ乗ってる。だから複数の人で、あの、収録すると、
はい。
ホワイトノイズの音量っていうのが、
はい。
その人数に比例するわけですよ。
はい。はい。
撮ろうよと。あと、音量調整しようよと。
あ、そこは、はい。
正直ね、まあ、後半部分なんかで、
はい。
司会的な役目を追ってはった方。
はい。
何々さんはどういう予想ですかみたいな促しをやってはった方。
はい。
まあ、MC ですよね。
はい。
何言ってるか途中聞こえなかったんですよ。
ああ。
それはね、僕の中で評価がガタ落ちになりますから。
まあでも、ジャスさんはね、そここだわってらっしゃる方ですかね、特にね。
あの、何言ってるか聞こえないって、
はい、
ラジオでは何もやらなかったっていうことになるのと一緒ですから。
まあ、逆にそこもぶった切っちゃってもいいんですけどね、だからね。
そうそうそう。だから、そこはね、まあ、例えば、音声が拾えてなかった、みたいな話であれば、はい、まあそこ、なんか、ここ聞こえてませんよ、みたいなことでもうぶった切ってですね。
はい。
あの、繋げてしまえば、実は、それなりに音声繋がったりとかするんですけど、
そうなんですよね。
そういうこともしてないし、まあ、各自で音量が全然違うし、それはちょっときついよと。なんか、複数の人で、あの、座談会的な、文章を書きましょうっていう時に、
はい、
めっちゃでかい字とめっちゃ小さい字、そのまま印刷せえへんでしょっていう。
まあそうなんですよね。
めっちゃ綺麗字とめっちゃ汚い字並べて書かないでしょっていう。そこは、ちゃんと、あの、活字にして流すわけじゃないですかと。
はい、
そういうのしようよと。
あ、そういう意味では、多分、まあ、機材的なところも含めて、収録環境が結構こうバラバラなのかなとは思うんですけどね。あの、使ってらっしゃるマイクとか環境とか、下手するとこれ、パソコンのマイクに直接向かって喋ってるんじゃないかっていう感じの方もいらっしゃるので、それから普通にね、マイクスタンド立てて喋ってらっしゃる方までいろいろいるようなので、多分それだけ音質にクオリティに差があると編集で揃えるのって時間逆にかかっちゃうでしょうとか思うんですけどね。
まあゲストをね迎えるとかなるとちょっと厳しいもんはあるとは思いますけど、ただもうちょっとなーっていう、だったらむしろ努力するとこじゃないですか。
ああ、はい。まあ。
そこがね、ちょっとだから僕は今回聞いてて厳しかったなと。
はい。
思っちゃいましたね。
ああ、やっぱり、ちょっと厳しいですよね。競馬とか、まあ、技術のところは別にしても。競馬がわからない方だと、やっぱりついていきづらいし。なおかつ、その、分かっていただこうっていう努力とか、聞きやすく、こう、伝えようっていうところの評価が、やっぱり厳しいっていうのが、ジャスさんの評価になっちゃいますよね。
いや、だからそこがあればね、あの、知らない話なんで、あ、そういう法則があるんですねって。
そうなんですよね。
なるし、例えば、もっと馬の名前も頭に入ってきたと思うんですよ。
なんだから、まあ、競馬好きで、まあ、毎週競馬新聞も見てて、競馬番組も見てて、レースも買っててっていう人からすると、多分、話の4割から5割ぐらいは理解できるんですよ、いきなり。何も前提知識がなくても。ただ、やっぱり4割から5割ぐらいの理解だと、番組継続して聞こうというモチベーションには、一般的にはなりづらくなっちゃうのかなと。
ならないでしょうね。
やっぱり7割から8割ぐらいは理解できたり楽しめたりしてないと、厳しいよなって思っちゃうんで。
ね、重要なので理解できた気になることです。
あ、そうです、そうです。それ大事ですね。
ね。理解できてなくていいんですよ。ふんわり分かればいいんですよ。
はい、そうです。
だってあの、総帥さんがあの、カーロス・リベラの話してるとき、カーロス・リベラっていうキャラクター分かってなくてもなんとなく楽しいじゃないですか。
そうなんです。別にいいんですよ。ガンダムの話とかも曖昧でもいいんですよ。
そうなんですよ。そんなね、なんたらガンダムだけでね、何百っておるんですから。
そうなんです。いいんですよ。そんなウィング嫌いとか言いながらも、でも見ちゃったからねっていうところで話できるんですよ。
そうそうそうそう。だからその辺がね、もうちょっとね、ファニーにしてほしい。
ああ。あのね、多分ストイックなんですよ、皆さんね。すごく。そうそうそう。だからそれはいいことだと思うんで。だから、 プレゼンテーション慣れしてないっていうところになっちゃうのかもしれないんですけど、
うん、
僕なんかもこう営業だったりとかいろいろ動画編集とかやる方なので、
うん、
その辺の差っていうのが、なんか逆にそっちから見ちゃうとちょっともったいないな。コンテンツがいいだけにもったいないなと思っちゃうんですよね。
うん、でもテレビのね、競馬予想なんかでもね、芸人混ぜてみたりすることでそこをなんとかしようとか、
はい、
そういうことするわけですからね。
はい、
うん、
まあ、素人さんなんでキャスティングまで言い出すとなかなか難しいとは思うんですよ。
思うんですけど。
ただその、音声だけで限られている情報発信メディアの中でどれだけプレゼンテーションするかっていうのはもうちょっとなんか、いろいろ僕も、パッと思いつくところいくつかあるんで、やっていただけると、本当にもっともっとリスナーさんとかも増えるし、いろいろと楽しめるんじゃないかなと思うんですけどね。
ね、だからボケるみたいなことの、
はい、
その目安ということで言うと、
はい、
まあその1回の収録で2時間半ぐらいの音源上げるんであれば、
はい、
全員で2回ぐらい、
はい、
延べで馬肉って単語を出しましょうぐらいのことをやればですね、
はい、
ちょっとみんなボケる気になるんじゃないかなって思うんですよ。
とかね、逆に素人なんだから、うん、こういうのってこうあまり言っちゃいけないんですけど、その競馬関係者とかの悪口的な、うん、っていうか小言的なのとかがポロポロって出てきても、
うん、
それはそれでいいような気がするんですよ。
そうそう、だってこの馬何々厩舎でしょぐらいのこと言うでいいと思うんですよ。
そう、この前さ、こいつさ下手くそだったよねとかさあるじゃないですか。
ね、
正直あれは金返してほしいと思ったよとかね、
うん、
そういうのとかをポロポロ挟んでもいいと思うんですよ、うん、なんかね、お上品にストイックに作ろうとしていると、
うん、
逆にその敷居も高くなっちゃうし、お高く止まってる感みたいなのも出ちゃうんで、うん、
星野秋に乗るぐらいの真面目さで馬乗らんよとか言うたらいいわけですよ
ね、ほんとそうですよ。若い頃は佐野良子に毎日無視使ってたんでしょとか。
そうそうそう。そういう話しようよと。
まあ、あんまりね、下に走るとまたそれもいろいろあるのかもしれないんですけど。
うんうんうんうん。
まあでもなんかそういうのとかちらほら言ってもいいと思うんですよ、ね。で、うん
ね、今回の展開はこの機種すごくその乗り方が男前やったと。
はい。
多分乗ってた馬よりチンチンでかいんちゃうか言うぐらい男らしい展開やったで、みたいなね。全部下やなって思いますけど。
まあしね。まあでも下は素人さんには食いつきやすいですからね。
そう、言いやすい。
ね。
楽々。
わかりやすいし、ポンポンと入っていけるし。
そうですよ。
そこはね、ちょっとバカになってみる部分があってもいいような気はするんですけど、ね。
欲しいなぁ。
ぜひぜひ、ただ、頑張っていただきたいなと思うんで。
そうですね。
うん、今年100回目をまあ迎えられた番組なので、
うん、
まあ、競馬予想だけで言うと逆に毎週やって100回っていうのもすごい、継続は力なりっていう部分があると、
うん、
私なんか素直に思ってしまうので。
うんうんうんうん。
ぜひぜひ200回を目指してもうちょっとこういろいろ新しいことをチャレンジしていただけると、私もいろんなところでこういう面白い番組あるんだよと言いたくなってくるので
なるほどなるほど、
はい
はい、
ちょっと今のままだと、
うん、
僕桜川マキシムで喋って、まあジャスさんが編集してこんなのやってますっていうのととのちょっと対比というか差がだいぶあるし、僕自身もまあ2015年はいろいろね、うん、動画とか映像編集やって自分でも、まあ、桜川マキシムののれんなのか別なのか分かんないですけど、
うん、
やろうと思ってる段階ではちょっともうちょっとなんか厳しい目がちょっと出てきちゃうかなっていう、
思
っちゃいますね。
もっとやれるはずってなるんです。
うん、もっとやれるはずと思う。コンテンツのネタとしては本当にいいと思うんで、
うん、
ちょっとしたところの工夫とか、
うん、
そういったところでも全然変わってくると思うんで、
ね、
うん、そう、ぜひぜひお願いします。本当に素人の方が100回競馬番組続けるってすごいことだと思うんで。
そりゃそうですね、
うん。
うん。
だってガンダムの話だけで100回やってくださいって言われてもジャスさん難しいでしょ。
できますよ。
さすが。あれあっさりきた。
そんなんできるに決まってるじゃないですか。ただごめんなさい、一個だけもしそれをやれって言われたら最初に謝っておきますけど、はいはい、100回っていうことで、例えば20分かける100回やとしたら、
はい、
途中で300分ぐらいですかね、
はい、
イデオンの話してると思います。
オーラバトラー戦記とかも出てきそうですね。
そうそうそう。だから、トータルで見ると実はガンダムの話全体の10分の1ぐらいちゃうかっていう。
でも、それでいいような気がするんですよね。
うんうんうん、
あの、エムラジさんに関しても。
そうそうそうそう。
コンパクトにこう番組時代もまとめられようとするんじゃなくて、逆にダラダラ感を出しちゃうっていうか、バカさ加減出して膨らましちゃ、水太りさせちゃってもいいような気は。
そう。
するんで。
そう。ね、なんかボケる、なんか方向ってなんかいくらでもありそうに思うんですよね。なんかこれ競馬やらない方も聞いていただいてるので、これまあ、わかりやすく他のことに例えるとですね、競輪で言うと、みたいなことで、余計わからへんわ、みたいな展開とかなんぼでもできるじゃないですか。
そうなんですよね。うん、ぜひ、そこは、 今後期待したいところですよ。特にこの、今回ね、推薦いただいたブライドさんとかは、うん、まあ他の、その他選の番組とかも聞くと、うん、まあまあ結構、なんていうんですか、他のサブカル系のネタとかも好きそうなので、
う
ん、
そうそうそう。
そういうのとかとミックスさし合ってもいいんですよ。
うん、
この馬は声優さんで言うと誰々ですよね、とか、
そうそうそうそう、
アイドルで言うとこのぐらいのポジションとか、
うん、
AKB で言うとセンターは取れない感じですよねとか そういうことを分かりやすく言っちゃってもいいと思うんですよね。
うんうんうんうん、そうなんですよね。
ぜひそういう知識も非常に皆さんあるようなので、
うん、
組み合わせていただけると
そうですね。
面白いと思います。
もう一個紹介していただいた、
はい、
紹介というか実践いただいた、
はい、
BLW の偽ラジオ、
はい、
こちらもあるわけですよ。
ありますね。
ただこちらの番組ね、
はい、
2年以上更新されてない。
そうなんですよね。なので、あまり触れない方がもういいのかなと思ってるんですけど、なんかこう、傷口に塩を塗るというか、ミイラにさらにこう、心臓に杭を刺すというか。
デルトさん、もうちょっと言葉を選ぶ癖をつけた方が人生に資するのではないかと。僕が言うのもなんですが
、うん、うん。まあ、何ですかね。まあ、過去は振り返らずに、
うん、
今生きているところをどう伸ばすかっていうところを。
そうですね。まあ、ね、推薦いただいた第60回の話はせんのもあれですから、一応、さらっとしますと、
はい。
マネーの虎のパロディです。
はい。
はい。
もう、2年前にこのパロディやってるってことは、あれでもマネーの虎って2年前の番組だったっけとかって思ったりしながら。
だから2年前の段階で今更マネーの虎のパロディかよ的なノリでパロディをやってはる感じやと思うんです。
ですよね。
うん、だって、当時マネーの虎で虎役で出てた人がもう2年前にはラーメン屋潰したりしてたはずですから。
そうですよね。そう。だから、これも、
うん、
まあ、その、2年前のネタなん、番組なんで、うん、回なんで、というところはあるにしても、うん、さらにもう一周回って面白いところってなんかないかなと思いながら聞いたんですよ。
うん、
今更このネタやってるよ、さらに今更またこのネタを推薦してくるのかっていうところを、頑張って僕も探したんですけど、
うん、
ちょっとね、ごめんなさい。僕には見つけられなかったです。
厳しかった。
うん、いや、
それこそね、デルタさんの評価軸の方の、
はい、
なんか遊び心みたいなこと。
はい。
まあ、楽しんで作ってる感はあったとは思うんです。
はい。
ご本人は楽しそうだなと。
はい。
ただ、そうですね。パロディをコント風にやるっていうのは、まあ、難しいよねっていう、ところもありますし、なんかちょっとやっぱり、ノリが、身内すぎるというか。ね、
まあ、ちょっと前話を聞いてるわけではないので、他の回はまた別なのかもしれないんですけど、ちょっと内輪感はやっぱり強く感じたので、僕の評価軸で言うと、番組の理解度とかっていうのは、だいぶ厳しい点数になっちゃうかなっていう感じしましたね、一つ。
だからまあ、そのね、もう一個もう名前も挙げてないですけど、他選として挙げていただいてる番組もそうなんですけど、はいはいはい、ブライトさんはあれなんかなと。内輪感みたいなの好きなんかなと。
そうですね。そういう感じはすごい。これはまあ、そのさっきの M ラジも含めて3つ共通するのは、そのブライトさんがそういう人間性というか、そういうところに、まあ、好みがあるのかなっていうのは非常に伝わってきましたね。
うん、
そ
う。内輪感があるっていうのは決して悪い意味だけではないと思うんですよ。
はい。
まあ、正直、コサキンとかも途中で聞いたらわけわかんないじゃないですか。
そうですね。あれももう続けて聞いてないとわけわかんない内輪ネタばっかりだったりもしたので。
うん。もっと言うと、その声優の番組なんかは内輪感がないとダメやったりとかね。
まあ、そうですね。そのクローズドな雰囲気を出さないといけないっていうのはあるんで。
うん、うん、うん。うんまあ、そういう意味では、その内輪感のある番組お好きなのかなっていう性質。
はい。
はちょっと匂いましたけど、
はい。
ただそれをプレゼンテーションのその次戦というところに掘り込まれるとやっぱこうはなると。
そうですね。
いうところは申し上げておきたい。
そうですね。だからまあ内輪ネタをまあ逆に言うとこう不特定多数の方に対して、
うん、
まあプレゼンテーションするわけなので、
うん、
音声ファイルを公の場に置くというのは、
うん、
いや内輪ネタという理解で構成はしていただいていいんですよ番組は、
うんうん。
ただそれをこうプレゼンテーションという表現力とどう結びつけて番組のクオリティを作っていくかっていうところがなんかちょっとジグハグな感じはするんですよね。
うん、だからもっと言うと外向きの回と内向きの回みたいなのがね、
はい、
こうバランス取って配信されてると多分内向きの回はその長く聞いてる人が強烈に飛びついたりしつつ、
はい、
でなおかつ新しい層も取り込めたりとかできるんかなって気はします。
そうですね。
うん。
だから、まあ、終わったコンテンツなので、あまりそれ以上言ってもっていうのは思うんですね。まさか取り込みとかって話もね。
そうですね。ちょっとだから、まあ、ブライトさんおすすめいただいた分については、ちょっと厳しめの評価になってしまったなと。
うん。ごめんなさい。全部聞けばひょっとしたら、あ、この回だ、推薦もらえてればって思う回もきっとあるとは思うんですけど、うん、ちょっとすいません。そこまで時間がなくてっていうところで。
ですし、まあ、その辺は評価軸こうですよと言っているところに合わせて、むしろ推薦いただいてもよかったかなとは思います。
ですね。
という。
ところでしょうか、
はい、
はい。はい。ズバリ点数とか出します？
点数はまたサイトの方をね。
サイトの方に、はい。
ご覧いただければと思いますけども。はい。はい、また載せておきますのでと。
はい。
はい。
ま、ぜひよろしくお願いします。
あれですよ。
はい。
まあ、こんな風に、厳しめのことを言うた後にあれですけど。
はい。
自薦他薦をくださいと。
すいません。
ね。はい。しがらみないから好き勝手言いますよと。
え、はい、ゲストに出てっても、それはそれ、これはこれでやらないと私も評価者としてね。
そう、
立場がなくなるんで。
僕も今、相方さんがゲストに出たということを無視して喋りましたからね。
え、結構でございますね。はい。
まあ、そのね、次戦他戦の番組があれば、まあ、他戦の場合は褒めるときだけ取り上げますと。
はい。
いう感じですけども、メールは sgmx じゃない。メールアットマーク sgmx.info。スペルは mail@sgmx.info。
はい。
ツイッターのハッシュタグはシャープ桜川マキシムでございますと。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
総帥ラジオ
坂口さん、総帥ラジオの CM 始まりました。
わあ、なんですって、マジですか。
これね、
破天荒。
初の試みなんですけど。
そう、はいはい。
何も決めずに CM を撮ろうと。
ああ、そう。
30秒って
言う。30秒で終わらせるよ、これ。言うとくけど。何分から始まったか。
坂口さんは、大型バイク免許を持ってることが
違う。持ってね、持ってね、持ってね。持ってることだけが自慢なんですよ。でも、大型バイクは持ってないんですよ。そんな、我々が、
はい、
何やってるんですか。
総帥ラジオ聞いてください。ありがとうございました。
終わりかよ。